杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に佐野市民病院副院長堀中茂雄さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
森永先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は先生の専門の心電図の質問をいただきました。こういう言い方が適切かどうかわからないんですけども、非常に珍しい質問と言っていいでしょうか。QRST 胸郭異常、そういうコメントが心電図の判定に出ましたと。何でしょうか、どうしたらいいんでしょうかという質問なんですが、先生、胸郭っていうのは、日本語の意味というのは、二つの、線の、そこで挟まれてる角度というのを、言うようなんですけれども、QRS と T で何か線が描かれて、その間の角度。なんか先生、分かったようで分からないんですけれども、どういうことなんでしょう。
はい。これはですね、もともとですね、ベクトル心電図というと3次元の心電計があったわけです。うんうん、これは背部にも電極があって、3次元でこう、取ることができる。うん、で、その QRS の最大ベクトルっていうのと、T 波の最大ベクトルの、空間的な、3次元の位置関係で角度を出してた。これがオリジナルの QRST 胸郭なわけです。しかしながらですね、今はベクトル心電図っていうのも、心電図そのものが日本にはありませんので、これを重入道に持ってきて、何をやってるかって言いますと、皆さんご存知のように、左軸変異とか右軸変異、軸を計算しているわけです。四誘導でですね。一番簡単なのは一誘導でプラスに行って、AVF 誘導でプラスに行くのは下ということで、その挟む角を見て、大体0から90度までが正常。
そうです
ね。で、0以下が、左軸変異で、90度以上が右軸変異。そういうようなことをやってるわけですけれども、それを応用して、QRS の平均の角度をまず計算して、次に T 波のマックス、最大の方向をどこかっていうのを聞いて、QRS と T の挟む角度ですね。これを、QRST 胸郭というふうに、現状の重入道心電図では言っているということでございます。
確かに先生、心臓というのはその時々で、ベクトルを出るわけで、
そうですね、
そのベクトルの出方が、もともとは3次元の心電計を使って、多分正常の方といろんな病態の方でそういうのを比較するとというあたりから、この胸郭異常というのが出てきたというか発展してきたんでしょうか。
おっしゃる通りですね。で、この背景には皆さんご存知でしょうけど、心内膜と心外膜のその活動電位の差があるわけですけど、心内膜か心外膜にこう、プラスの電位、いわゆる、活動電位の幅が違うので、心内膜から心外膜側に、プラスの電位が出てくるのが QRS ですね。で、それに関して、心外膜の方が心内膜よりも早く冷めますので、マイナスが遠ざかっていくということで、T 波が上向いてくるということで、通常は同じような方向を向くということが、正常の心筋ではほぼそういうふうに言われているわけです。しかしながら、そこに、その、活動電位の差があると、やはりそこに QRST 胸郭、つまり T 波と QRS が同じ方向を向かない。いわゆる、その差が大きくなっていくということが起こるわけです。で、こういった 変化が起こる一つの理由としては肥大心筋で、まあ、虚血がある場合、まあ、そういった場合が、まあ、そういうことが起こるし、まあ、伝導障害がある、それから不整脈、つまりその心筋内の伝導障害が強い、電気のですね、興奮の度合いが異なっている、まあ、こういった場合にはですね、いわゆる脱分極と細分極のズレが生じる、
うん、
それが全体的にはこの QRST 胸郭に、まあ、反映してくるということになります、う
ん、今先生があの活動電位あるいは最後のところで脱分極細分極とおっしゃいましたけども、確かに今日の質問でもですね、脱分極と細分極のベクトルのズレというふうに書いてありまして、これ先生具体的にはこれ QRS というのはこれは、
脱分極、ね、
はい、P 波が、細分極、
はい、
ああそういうことなんですね。
はい、で、QRS と T というのは、まあ、プラスが向かってくるのとマイナスが遠ざかっていくということで、QRS と T は同じ方向を向くのが普通の、まあ、正常の心筋なわけですね。それがこうずれるということは何かその活動電位と細分極の過程に、異常が生じるということですね、そこが異常が生じれば、まあ、そういった角度がずれていくというふうに考えられるわけです、
うん、確かに心筋の何か異常がそういうことに影響するっていうのはその通りだなと納得できました、はい、ただ先生、例えば先生その十二誘導のここの QRST ここのところを注目するんだよみたいなあるんでしょうか、見方。
はい、それはですね、一応十二誘導心電図でこの QRST 胸郭の異常を見ている場合には、1と AVF 誘導ですね。まあ、ここの、角度で、QRS の平均の角度を見ているわけですけど、まあ、これが軸変異があるかないかということですね。で、したがって、その、例えば1誘導で上向いてて、AVF 誘導で上向いている。そこに T 波がですね、下向いてたりすると、まあ、角度がずれていると。いうことになりますので、まあ、電気軸が T 波と QRS の胸郭が開いた、まあ、そういうふうに考えていると思います。ということですね、
まあ、はい、見る場所でこう見ましょうというのを教えていただきました。そうしますと先生、その今日の質問で QRS の電気軸は一般的だけれども T 波はどうやって求めるのかっていうふうに質問されてますけれども、今の先生 の, おっしゃった内容ですと QRS も T 波も、まあ、その上か下かとかそういうので同じように見れるということなんですね。
はい、うん、まあ、先生もよくご存知ですけど R から S を引いたものがこうプラス速で、はい、T 波も同じで、まあ、陽性部分と陰性部分を引いたものということで、うん、方向が決まるというふうに考えていいと思います。
わかりました、はい、まあ、先ほど来先生、もう解説含めていらっしゃいますけども、この例えばコメント所見が出た時っていうのの、まあ、その臨床的な意味意義ですね、はいはい、これどう考えたらいいんでしょうか。
これはですね、もう活動電位と細分極の過程が、まあ、ずれるということなので、まあ、何を言ってるかっていうと、要するに均一性が損なわれてるということになります、うん、で、まあ、均一性が損なわれてるっていうのはいっぱいありまして、例えば肥大心筋が肥大する場合とか、うん、まあ、虚血になる場合とか、あとは、まあ、炎症がある場合とか、まあ、そういったことはもうその分極のズレもありますし時間差もずれるので、うん、まあ、こういったものが QRST 胸郭が大きくなると。で、まあ、大体は45度ぐらいまでが正常なんですが、うん、まあ、全額面でですね、そうすると90度を超えると、まあ、非常に、まあ、胸郭が拡大していて、まあ、異常なんじゃないかというふうに言われると考えていいと思います。ま
あ、確かにその心筋障害に起因して、はい、まあ、この胸郭異常が出ることがあるということなんですけれども、例えば先生その自律神経交感神経ですとかそういった神経系の影響というのはあるんでしょうか。
先生のおっしゃる通りでございまして、やっぱり心電図を見る場合に T 波の変化っていうのは非常に自律神経の影響を受けます。で、極端な場合は例えば脳梗塞とか脳出血になるともう T 波かなり変わりますので、それから日内変動もあると言われてますので、まあ、そういった意味では人によってこう QRS 胸郭がそういった部分でも動くということになりますと、やはり非特異的な変化を反映しているものもかなりの部分であるだろうというふうにことで、まあ、最近ではその QRS 胸郭のそのものがですね、やはりその診断にとって、まあ、異常は異常なんですけれども、果たしてそれを使って臨床的なものすごい意義があるかと言われると、まあ、そういう意義が薄れていると というふうに考えていいと思います。
確かに先生、はい、私も長年検診の心電図見てきましたし、今人間ドックで毎週のように心電図見るんですけれども、まあ、自動判定でこの QRST の胸郭異常ちょっと遭遇したことがないんですが、これはそういうことで、まあ、ある特定のもう心電図でしかもうこういうコメントが出なくなったっていうことなんでしょうか。
はい、これはやっぱり非特異的な変化が多すぎるということになると、なかなかこれだけをもってしてですね、異常だと診断するのは非常に難しいような状況になっています。で、そういった意味では、ある心電メーカーはもうほとんど QRST 胸郭異常というのを出さないというような、もうカットしているものが多いので、まあ、日本でも将来的にはそういう方向に行くんだろうというふうに考えています。
まあ、とはいえ今日の先生は、まあ、QRST の胸郭異常に、まあ、遭遇されて、ね、先生おっしゃるように確かに非特異的であるかもしれないけども、心筋障害何か反映してるということになると、例えば今回のように検診の心電図でこういうコメントが出た場合、
はい、
これどうしたらいいんでしょうか。
これはやっぱりいろんなですね、これだけ心電図だけではなくて、やっぱり違ういろんな検査をですね、やっぱりスクリーニングを行うべきだと思います。例えば虚血性心疾患ですね、それから肥大心、まあ、ある程度エコーをやればわかるし、まあ、最近では虚血性心疾患は、まあ、CT で、まあ、造影 CT である程度のものはわかりますので、まあ、そういったところで次のステージに行くということで、まあ、スクリーニングのツールとしては何か異常なんだなっていうことをそれで専門家に送っていただければ、ある程度ですね、そこからこううまくスクリーニングができるんじゃないかなと思います。まあ、全てがやっぱりこれが異常かって言われるとなかなか難しいんですけれども、やはり取っかかりとしては正常と異常をこう区別するという意味では意味はあるというふうに考えています。
これ先生基本的なことなんですけれども、そういう心筋障害虚血に関しても、まあ、どちらかというと若い方よりも、まあ、高齢の方に多そうなんですけれども、こういう心電図異常っていうのは年齢出てくる分布っていうのはあるんでしょうか。
ありますね。やっぱり若い人の方がやっぱり神経系の影響を受けるので、どうしてもこういったものが出やすいと。
そうですか。
つまり T 波の変化かなり出ますので、まあ高齢者よりはやっぱり自律神経系の影響を受けるということがありますので、まあ、若年者でこういった所見が出るっていうよりは、むしろ高齢者で出た時にやはりスクリーニングを行うべきだというふうに僕自身は考えますけれども、
はい、今日はもう私自身にとってはこの QRST 胸郭異常という初めて出てきたことに関して勉強させていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今日のお客様は佐野市民病院副院長堀中茂雄さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。